シランカラプテ、おはようございます。2015年12月13日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ、第176回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは、録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。12月7日には大雪という季節を迎え、いつ雪が降ってもおかしくない季節となりました。62年ぶりの最も早い時期、11月に降った雪は溶けてしまいました。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は独自取材記事です。板関楼アイヌ語弁論大会で藤谷留美子さんが交渉文芸部門で最優秀賞を受賞。去る11月21日に北海道大学高等教育推進機構 S 小木棟2階において、第19回アイヌ語弁論大会板関楼が開かれました。主催は公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構。子どもの部へは13組16人、大人の部の交渉文芸部門へは18人が、大人の部の弁論部門には2人が出場した。子どもの部の最優秀賞は、札幌市から出場した楠本福士さんが、アイヌイタハアニシネピさんクイエクスイキ、アイヌ語でククを言います、を語った。大人の部の交渉文芸部門では、ビラトリ町二豚にから出場した藤谷留美子さんが、おきくるみとフクロウガミのカムイユから神謡を歌い、最優秀賞を受賞した。藤谷さんは7分近い話を完全に暗記し、感情を込めて語っていた。その他、白老町から出場した山本理恵さんと、北広島市から出場した高橋ひとみさんが、それぞれ優秀賞を受賞。弁論部門に出場した沖津翼さんと平田敦さんは、2人とも優秀賞を受賞した。審査員からは、子どもたちの発音やアイヌ語を流暢に語る様子に簡単の言葉が漏れていた。本日2つ目のニュースは、11月17日付北海道新聞より、自然府魅力を再確認、ビラトリで全国の織物展。植物から作った全国の織物が並ぶ古代織産地連絡会主催による自然府展が、11月14、15の両日、道内では初めてビラトリ町内の二豚に工芸館で開かれた。山形や静岡など全国から集まった作品を展示販売。14日には各地の職人の意見交換やアップしおりの実演で盛況となり、同連絡会のメンバーでもある二豚に民営組合の職人たちは、自然府の産地が一体となっての情報発信に手応えを感じていた。自然府は、シナの木やクズなどを素材とする織物。ビラトリ町二豚に地区では、アイヌ民族の職人らが、主に板、木の盆と、アットゥシ、オヒョウの樹皮の糸で作られた織物を製作している。共に、経済産業省の伝統的工芸品の指定を受けており、アットゥシの知名度をさらに高めようと、6月に同民営組合が同連絡会に加入した。ワークショップには約40人が参加。 はじめに山形や静岡、沖縄などから集まった6人の職人と、アップ織り職人の藤谷留美子さんが意見交換した。シナの木の皮は年間で2日間しか取らない。おひょうとシナは同じものだと思っていた。どの地域も自然を敬う立場は共通している、などとそれぞれの製法の特徴などについて考えを示し合った。その後、藤谷さんはアップ織りを実演し、参加者は興味深げに織りの作業を見学した。藤谷さんは、木の皮を煮た後の工程や材料の採集方法が異なり勉強になったし、多くの人に喜んでもらえて嬉しい、と笑顔を見せていた。自然普天には2日間合わせて札幌や旭川から延べ約220人が参加した。同組合の海沢守代表は、来場者に二豚の工芸品を手に取ってもらえて PR になった。これからも道外での自然普天などを通じ、他産地について勉強したり、アップ紙や板の魅力を伝えていきたいと話した。本日三つ目の記事は、11月29日付北海道新聞ヒトランより、著書アイヌ学入門が古代歴史文化賞大賞を受賞した瀬川拓郎さんを取り上げます。古代の歴史文化を題材にした優れた書籍を表彰する第3回古代歴史文化賞の大賞を、講談社現代新書で発行した著書アイヌ学入門が受賞した。大変光栄だし驚いている。アイヌの方々に自分たちの歴史、文化に光を当てられたと誇りに感じてもらえればより嬉しい。考古学者で旭川市博物館長、著書は文献などをもとにアイヌ民族が10世紀頃にサハリンへの進出を始め、15世紀には交易を求めてアムール川下流域を訪ねたエピソードなどを紹介。広大な北東アジアで様々な民族と交流しながら生き抜いた姿を生き生きとした文章で解説した。選定委員には多様な資料を広い視野で分析、ダイナミックな民族の姿を提起した。アイヌ研究は大きな飛躍を遂げた、と評価された。6冊目の著書で、アイヌ民族の知られざる歴史に目を向けてほしい、との思いで書いた。2月の発行から5版を重ね、現在2万部。編集者によると、この種類の本ではベストセラーという。活動的で活発な姿に、ワクワク感とか、かっこよさを感じられているのでは？アイヌ民族の若者から、ファンと声をかけられた、と照れくさそうに話す。札幌市出身、札幌西高時代に遺跡発掘を体験して、考古学の道を志した。考古学は、発見されたものから歴史を組み立てる学問、新しい歴史を切り開く力があると感じています、と話す。旭川市在住、57歳。本日4つ目の記事は、11月30日付北海道新聞より、90代の証言、後世へ、ビラ取り、有志が町民聞き取り。戦後70年を機に、日高管内ビラ取り町の有志による実行委員会が、1960年代までの町民の暮らしぶりなどについて、90歳以上の町民から聞き取るプロジェクトを始めた。来年3月までに35人から生の声による町の歴史を聞き、小冊子にまとめる考えだ。実行委員会は、今後も新たに90歳になる町民の聞き取りを続ける。聞き取りを撮影した映像の活用も考え、先輩の貴重な生の声を若い世代に引き継ぎたい、と話している。この昭和の証人に学ぶプロジェクトを進める実行委員会は、町内の農業、互いの勝弘さんが代表を務める。民宿経営者や福祉施設職員、主婦ら30代から60代までの12人が参加した。町おこし活動などで顔を合わせる機会が多く、この春に、先輩たちの昔話は若い頃はうざいと思っていたけど、今になってみれば大事なことを話していた。今のうちに残しておこう。と話が盛り上がったのがきっかけだ。実行委員会は、 住民活動を支援する町の事業から本年度16万2000円の助成を受けた。ビデオカメラなどを購入し、動画で話を記録している。終戦時に20歳で、太平洋戦争前後の記憶も明確に残っている90歳以上を対象とした。町内に100人ほどいるうち、自宅で暮らしていて話を聞けそうな97歳までの35人を選んだ。8月末から聞き取りを始めた。出生経験のある町民は、昭和18年、1943年に台湾に行ったが、航空基地に飛べる飛行機はほとんどなく、毎日食べ物を作っていた。ビンタされない日は稀、時には靴やベルトで殴られた、などと振り返った。戦争をめぐる記憶は鮮明で、引き上げ時、静内からビラ取りまで約50キロを歩いて帰った。大陸で終戦を迎えた夫が3年経って何の前触れもなく帰宅した、などの声も聞けた。戦後の暮らしぶりについて、服を裂いておんぶ紐を作った。ビールの蓋をバッジにして遊んだ。札幌ビールが一番の人気だった。と語る人もいた。実行委員の一人、熊谷敦子さんは、物のない時代にみんながひたすらにひたむきに来てきた。と聞き取りの感想を話す。聞き取りは1時間をめどにしているが、2時間近くになったり、終了後に思い出したことがあるから、と、電話してくる人もいるなど、全員が喜んでくれているという。年度内に証言を抜粋した小冊子など、成果を形に残す。実行委員会は、16、17年度の両年度も活動を続ける予定だ。本日最後の記事は、12月5日付、北海道新聞読者の声より。福岡市の主婦、野口康子さん、58歳の声です。アイヌ民族の美に感動。先日、福岡県太宰府市にある九州国立博物館で開かれていた特別展、美の国、日本に夫と出かけた。開館10周年の記念企画で、正倉院宝物の五弦の琵琶など、国宝や重要文化財が数多く展示され、入場制限も出るほど多くの人で賑わっていた。その中に、アイヌの美コーナーがあり、衣服などが展示されていた。東京国立博物館所蔵のアッツシ、三重県松浦武四郎記念館所蔵のテタラペというアイヌ民族の衣に多くの人が立ち止まり見入っていた。私も初めて見るアイヌ文様に魅せられ、じっと見つめた。イラクサや樹皮の繊維などで織られた布は丈夫そうだが、左右対称の美しさはまさに芸術品だった。襟や袖口、裾の模様、また背中部分の柄はどんな思いを込めて織られたのだろうか。先人の美意識に畏敬の念を抱きつつ、アイヌ民族や文化について知る機会をもっと持ちたいと思った。以上が本日の記事ですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほど藤谷留美子さんがですね、アイヌ語弁論大会で、最優秀賞を受賞されたという記事ございました。
はい、
誠におめでとうございます。
ありがとうございます。担当は仙石裕子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、アオテアロア、ニュージーランドの AMO 副代表、ケイト・チェリントンさんです。おはようございます。
おはようございます。
イランカラッペ。
イランカラッペ。
はい。まず、ケイトさんにいくつかお話を伺いたいと思います。日本へは何度目の訪問ですか？北海道へは何回目ですか？
Well, this is my second visit to Japan, but my first to Hokkaido. これは、まあ、私にとって2度目の、日本への訪問ですが、北海道へは初めて来ました。
はい。
My first time was in 2005, where the International Christian University hosted a structured dialogue between Japan, China, Korea, Russia, and it was there that I met the Ainu people.
私の1度目の日本への訪問は2005年でして、ICU 国際基督大学の方に招待されました。そこで日本と中国と韓国とロシアの人たちと、ストラクチャードダイアログと言われる話の紛争解決といいますか、話をある程度の構造を決めて話し合うという話し合いのファシリテーターとして来ました。
はい。今回ですね、この二部谷に訪問しているわけですけども、その他に白老など、そして札幌なども訪問していると思うんですけれども、この二部谷の印象をお聞かせください。
Well, I knew that we were entering a very special place when we came into 二部谷 and we saw the のやいもし。
私は二部谷に来たとき、来るその道の途中で、野焼芋市、よもぎ神のを見たときに、私は本当に特別な場所に来ているということを知りました。
And it was explained to us that that was a structure that would keep us safe in Ainu country.
アイヌの土地において、私たちに安全をもたらしてくれる神だというふうにお聞きしました。
So from that entrance way through to going through to the museum and to the Chisai,
その後入り口そこから入って、二部谷に来て博物館に行ってそして地線に行きました。
My next amazing impression was the people coming to meet in the house to spend a couple of hours with Bentham and I.
そして、その地線で、たくさんの人たちに出会ったんですけれどもその人たちのに大きな私とベンサムに会いに来てくれたその人たちのと2時間過ごしたあの場所で私はすごく感激しました。
So not only do you have beautiful land with green countryside and rivers.
ですので皆さんはですね、素晴らしい緑がたくさんあって川がある素晴らしい自然に住まれているだけでなく、
But there is a community that came out in the night to see us that consisted of elders and community leaders.Mothers, grandmothers, and children.
そしてだけでなく、私たちに会いに来てくれたコミュニティのリーダーの皆さん、年長者の皆さん、お母さん、おばあさん、たくさんの子どもたち、たくさんの方々にお会いできました。
So my impression was very much like I was at home in Aotearoa, New Zealand.
ですので私が受けた印象というのは、まるで、Aotearoa, New Zealand の自分の家にいるかのような印象でした。
はい、ありがとうございます。それでは3番目の質問に行きますけれども、9月21日にはビラートリ町立博物館での講演会を行い、翌22日にはアイヌ文化保存会との交流が予定されていますが、感想をお聞かせください。
Well, we were given 2 hours to share with the community last night, and it felt a little one-sided at times because Bentham and I were the ones that were speaking the whole time.
昨日ですね、その講演会に参加、講演会に行ったんですけれども、話をするのが私とベンサムでしたので、時々、一方向といいますか、私たちだけが話しているという時も、いう気分になった時もありました。
But what was amazing about the presentation as we were speaking and sharing, I saw everybody's faces and they recognized some of the stories that we shared around colonization.And the impact of colonization on our peoples as indigenous peoples.
しかしその講演の中で私が来てくれた皆さんの顔を見ていて私たちの経験した物語を共有しているときにですね、本当に同じような経験をされている植民地主義を受けて先住民族として植民地主義のインパクトを受けてきたというそういったことに共感してくださっている皆さんの顔を見ることができました。
And it really made my heart happy that the community trusted us to have them stand up and sing with us and teach a song.
私たちが、コミュニティの皆さんが私たちを信頼してくれて、一緒になって歌を歌ってくれたことに、本当にハッピーな気持ちになりました。
really after the 2 hours, you know, the most impacting conversations happened at the end when there were very deep questions asked around the status of Māori culture in New Zealand.
2時間経ってお話しした後にですね、様々な質疑応答がありましたけれども、そこで出た質問というのは本当に深い質問でして、特に現在のマオリ文化がどのような状況に置かれているか、そういったステータス、地位についての質問を受けました。
And what are some of the actions that we've taken to overcome the oppression, and the loss of our language, culture and knowledge?
そして私たちの言語の喪失、文化の喪失、知識の喪失といったことに、を私たちがどう克服してきたかの、そういったチャレンジ、課題についても質問を受けました。
And of course to have the head of the language school, our elder at the end gave such a lovely greeting to us. We really did feel at home and felt that the time spent was time shared. We were able to express ourselves honestly and openly.Because we felt that we were sharing with indigenous family.
そして最後にはアイヌ語教室の代表の方から本当に、まあ、年長者の方から本当に心温まる挨拶をいただきまして、一緒に過ごした時間が本当に貴重な時間であるということを確認できました。あ、素晴らしい、皆さん本当に正直にそしてオープンに、先住民族として話をしてくれたことに私は嬉しく思いました。
So we're really looking forward to tonightcelebrations.
ですので今日の交流会も本当に楽しみにしています。
Meeting with a community group that lives and breathes being Ainu every day through their performance and celebration of language.
コミュニティの皆さんが活動、保存の活動、パフォーマンスの活動をされていたり、また言語の活動をされていたり、そういったことで現代のアイヌとしてのを祝福するような活動をされています。
And I look forward to being the one asking questions why, what they value most about being an Ainu community member.
ですので私は今日ですね、ぜひ皆さんに、アイヌのコミュニティのメンバーとして、どういったことに価値を置かれているのか、そういった質問をする側に今回はなってみたいと思っています。
And to have them, and to have them share what the joyful moments are in being Ainu.
そしてアイヌであることに関してどういった喜びを持てるような瞬間を経験されてきたか聞きたいと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは4番目の質問になります。22日はビラトリ町内のアイヌ民族の伝承地を回りましたが、どのような感想をお持ちでしょうか、教えてください。
Well, having the first stop being the dam project that really impacted on me significantlyI noticed that around the world and here in Ibutani that the places that are sacred to indigenous peoples, just as the Three Bears Cliff Face Mountain is sacred to the Ainu, government, organisations and companies will build and desecrate those spaces quite freely.
まず一つ目に訪れた場所が、ニブタニダムでしたけれども、私はそこで、受けた世界中も回ってもそうですが、ここニブタニでも先住民族が受けているインパクトというのを目にしてすごく印象を持ちました。神聖な場所、先住民族にとって神聖な場所がニブタニのあの場所だと思っています。またあそこではお話の中で3つの熊の神に関する話も伺いました。そういったアイヌの人たちにとって神聖な場所は政府、企業、そういった人たちにとっても神聖な場所であるべきです。
However, it heartens me to hear that Ainu tenacity and strength, and by having the courage to take the company to court and have good outcome, you know, we know that in time that that particular project will be.Laid to rest, and Ainu, I look forward to a time when Ainu will be practicing their ceremonies in those sacred places again.
しかしながら、アイヌの皆さんがこの問題に関して裁判に持っていって、持っていったということに関して、まず、その先住民族としての強さを見聞きすることができました。さらに、将来的にはもう一度その場所で先住民族として儀式ができるように、また そこで安らいだ暮らしができることを、ようになることを私は信じています。
The other legendary place that humbled me was being shown where the gods come down to share how to be a human being and how to manage the land and catch food and survive as humans and to be shown that special place. And then, of course, what's been put there because I guess spiritually it resonated with other cultures and other organizations. I found it to be an interesting experience, but what really, really stood out for me was the host of the day.
私はまた別の場所で連れて行っていただいた別の場所でまた謙虚な気持ちになりました。それは神が降りてくるという場所ですね。そこの場所でその神が人に対してどのように土地を世話していくか、またどのように食べ物を取るべきか、そういったことを教えてくれるという話を聞きました。また、そんな場所に別の団体がやってきて何かを作りたいというふうに感じたことも私は少し面白いというふうにも感じました。しかしながら、私にとって今日一番のハイライトは、私をホストしてくれた人です。
Being guided by our host, he was so very generous in the information and the knowledge that he shared about his Ainu tradition and culture and way of life.
そのホストの方は私に本当に、寛大にたくさんの情報を共有してくれました。そしてアイヌとしての言語、文化、そして生き方、そういったものを教えてくれました。
And that made the visits to those legendary sites, those special sites, even more special.
ですので、そのおかげで私は伝承地、伝説の場所に訪ねること、特別な場所に訪ねるということが、さらに特別な経験となりました。
それでは最後の質問になります。5番目になりますが、アイヌ民族にアイデンティティを持たせるために一番必要なことは何だと考えますか？教えてください。
I guess, an aspiration that I'd like to share for Ainu people is to see Ainu language and culture being expressed every day in every way in a contemporary setting.
私が一つ希望というか、夢というか、理想として伝えたいことは、アイヌの皆さんの言語や文化が日常的な毎日の生活で、毎日すべての方法において、それがアイヌの文化や言語が実践されていると、そういった生活を目指してほしいと思っています。
Believe strongly that Ainu is not a static culture or culture that is standing still in time.
アイヌの文化というのは決して静的なものではありません。止まったものではありません。今でも動き続けているものです。
But Ainu is a vibrant, growing culture, as it is a vibrant, growing population.
アイヌの文化というのは今も生き生きと揺れている、成長しているものです。同じようにアイヌの人たちも揺れて、そして成長しています。
So in order for the grandchildren of today and the children of the future to have that immersion in their culture, having language being translated into everyday situations is really, really important for the survival of the culture and the language.
ですので、今、孫の世代といいますか、お子様の世代、そしてさらには未来の世代に対して、言語や文化に、浸らせるイマージョン、言語や文化、アイヌの言語や文化だけで生活をしてもらう、そういったことを経験していくことで、将来的にもアイヌの言語や文化が残っていくと思います。
But I've also witnessed in these very short 4 days here how precious the memories of your ancestors are treated and how precious those items are treated in the museums that we've visited.
私がここまで数日間過ごしてきた中で気づかせていただいたことは、本当に皆さんは先祖の思い出をすごく貴重に大事にされていらっしゃいます。博物館にあるたくさんの民具、先祖が持っていた様々なもの、ことに関して、本当に貴重だと大事にされています。
And we as a Maori culture have a lot to learn from that.
私はマオリとして、マオリ文化も、そこから学ばなければいけないと思いました。
Your treasures are displayed with such respect. and beautiful, beautiful spaces.
本当に美しい素晴らしい場所で、宝物として、先祖からのものが展示されています。
So I remain very, very grateful to you all here in Nibutani.
ですので、Nibutaniの皆さんに、すごく感謝の気持ちを持って、それを見させていただきました。
はい。本日のお客様は、アオテアロア、ニュージーランドの AMO 副代表、ケイト・チェリントンさんです。どうもありがとうございました。
いや、よろしくね。
よろしくね。
Thank you very much.
かやのしげる、にぶたにアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長のかやのしげるが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、かやのしげるが外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、かやのしげるの足跡をたどることができます。館内には、かやのしげる検証コーナーを設けており、2階には、書斎の様子も再現しております。また、かやのが録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、かやのしげる、にぶたにアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、にぶたに温泉、ゆからとともにご訪問ください。
イランカラプテ、にぶたに小学校だよりの時間です。パーソナリティはいつものようににぶたに小学校、千葉ちゃんこと千葉が担当いたします。今日の入り方は、先ほどインタビューコーナーでイランカラプテから入ったの影響を受けて、いつものハローエブリバディはやめてしまいました。まあそんなような形で、今日は、にぶたに小学校だよりの方、報告したいと思いますけれども、前回の、その放送はですね、11月の8日だったんですけれども、それからですね、かなりあの、にぶたに小学校では、動きがありまして、11月10日には、文部科学省の地域担当再生委員の貝之瀬さんが、にぶたに小学校に訪問して、子どもたちの授業を見ていく。そして、さらには、12月の1日には、北海道教育委員会の教育委員である、鶴葉よし子さんがですね、やはり同じように、にぶたに小学校の学校訪問で、道徳の、授業を、見学していきました。鶴葉さんっていうのは皆さん方、リスナーの方ですね、聞いた方もおられるかと思いますけども、HBC の、元、フリーアナウンサーですね、とってもあの、こう発音が、言葉の発音がいい、あの、綺麗な方だったんですけれども、そのお二人のですね、方が授業を見ていって、にぶたに小学校の子どもたちの言語能力の高さ、これにすごくあのびっくりしていっております。まあ、あのそういったことでですね、今日もですね、あの皆さん方に、にぶたに小学校の子どもたちが、アイヌ文化の学習を通して、こういうようなことを感じていますよというようなことをですね、報告したいなというふうに思っています。そういうことで、前回ですね、放送の中では、 圧中症理のことについてですね、藤谷留美子さんが、香港に来て、まあ、アイヌ文化のですね、体験学習を、の講師をやっていただいたことについてお伝えしましたけれども、その後ですね、子どもたちが、藤谷留美子さんと、それからもう一人、講師で来ていただいた貝澤美幸さんに、お礼の言葉を、書かれているんです。その中でですね、すごく、印象に残ることを書いてありますので、それを皆さん方に報告したいなというふうに思っているんですが、まずは3年生の男の子なんですが、こういうようなことを感想しています。感想として、書いております。糸を伸ばして、糸を選んで、縦糸と横糸を作って、ボンドで貼って切るのを教えていただきました。コースターの作り方としおりの作り方を上手に教えてもらって、コースターも上手にできました。で、次なんです。この作り方を他の人に教えてみたいですと。こういうような、体験学習で自分が思っているんですよね。感じているんです。それから続きまして、失礼しました。5年生の女の子なんですが、こういうことを書いています。これまでの取り組みを通して、ルミコさんと、みゆきさん、これは講師の方ですね、が達人なのが分かりましたと。圧中しおりがそう簡単にできないのも分かりました。はららき体験活動で、ルミコさんの DVD を見たとき、すごく苦労のかかる作業なのも分かりました。次なんです。圧中しおりに興味を持ったので、大きくなったら、教えてもらって着物を作りたいです。こういうような大人になってからの夢を抱いているんですよね、この体験学習で。いやー、私はですね、これを見たときですね、本当にね、胸が熱くなる思いで感動してしまいました。こんなに子どもたちが、アイヌ文化にね、興味を持っているんだなということを、深く感銘しました。それからですね、まだまだあるんですが、やはり同じく5年生の女の子なんですが、これまでの、はららき体験活動で、圧中しおりについて、いろんなことを教えていただいて、本当にありがとうございます。私は、このはららき体験活動を、きっかけで、圧中しおりにとても興味を持ちました。将来、こんなことをやってみたいなと思いました。こういうような感想を漏らしています。まだまだ紹介したいんですけれども、時間も来ているようなので、こういうような感想を受けてですね、シロさん、どういうような、感想をお持ちですか？お願いいたします。
はい。二部谷小学校の児童たちはすごい意識高いなというふうな、感想を持ちました。はい。ぜひ頑張ってほしいなと思いますね。
はい。ありがとうございます。それでですね、これで、今年度の、放送は終了になりますけれども、皆さん方良いお年をお迎えいただきたいなというふうに思います。来年度の、1回目の放送では、12月25日に、社会見学でですね、5年生の子どもたちがこのスタジオを見学することになっています。その様子を伝えていきたいと思います。それでは皆さん方良いお年を。さようなら。
のリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日も前回に引き続き、私が現場でまとめましたエッセイを貝澤裕子さんに代読してもらいます。
木村文夫の言いたい放題のコーナーです。木村文夫さんが書いたエッセイを紹介させていただきます。まず、朗読の前に、この文章の中に出てくるアイヌ語の説明をさせていただきます。ヒムンカムイはヒグマ、トゥスニンケはエゾリス、モユクはタヌキ、エアミはカケスです。あと、 トウキビは北海道弁でトウモロコシのことです。では、朗読に移ります。カムイたち、3。山々の紅葉もあっという間に終わり、山道には5センチほどの落ち葉が重なり、まるで赤い絨毯の上を走っているようだ。この時期、キムンカムイ、カッコ、クマはどうしているのだろう。私の今の現場ではさっぱり気配がない。冬眠に備え、脂肪を蓄えるのに必死なのであろう。どんぐりが不作らしい。その分、川にはカムイチェプ、カッコ、鮭がたくさん登ってきているようだ。川か、それとも里山近くの牛の飼料用レントコーンを食べに行っているのか。あまり長居をすると鉄砲で撃たれるぞ、と車中で思いながら現場へ向かう。到着し、チェーンソーを燃料などにかけていたシートをめくると、そこには驚くなかれ、もゆく、かっこ、たぬきが死んだように横たわっていた。同僚たちと、死んでいるのか?と頭を軽く叩くと、徐々に顔を上げ、ほうけた顔をして、こちらを伺いながら、小沢の方へ降りていった。朝から狸に化かされたのか、とみんなで大笑い。朝からとぼけたもゆくと出会い、今日も面白い一日になりそうだと思いつつ、作業を始める。相変わらずゆく、かっこしかのおたけびだ。今日は二頭の声が聞こえる。興奮して体が蒸気するのを冷やすためか、あるいは毛についたダニや虫を落とすためか、あちこちで体の転がった跡がある。仕事の合間に鳥か獣かわからないが、チェチェチェチェという声が聞こえた。見ると、トドマツの枝に二つの黒い影が映った。テスミン家、カッコエゾリスである。二匹で戯れている様子は、恋なのか。枝をぴょんぴょん器用に飛び移る。一日の作業が終わり、帰りにエヤミ、カッコ、カケスがたくさん見送ってくれる。ご苦労さんと言ってくれているのか。また明日な。あくる日も同じ現場だ。キムンカムイに会えそうな予感がする。車中から前方に冠雪したホロシリ岳が間近に見える。そんな山奥である。現場までの急な坂道にもうっすら雪が積もっている。途中、運転手が何かを見つけた。キムンカムイの落とし物である、フン。小さいカムイのものだ。今日は会えるかなと思いつつ、現場へ着き、それぞれの持ち場へ散った。するとすぐ、同僚がチェーンソーを鳴らしながら山から降りてきた。おい、この近くにクマがいるぞ。と言うので、その場所に行ってみると、35センチくらいの足跡と、消化しきれないトウキビの生々しい糞がどっさり。みんなで話し合い、お互いが見えるところで作業をすることにして、無事、一日の作業も終わる。帰りの車へ向かう途中で、真由美の木を見つけた。ピンクの花が白い雪で薄化粧をしていて、とても美しい。しばし、足を止めて見とれる。出会ったカムイたちよ、キリギリスになるな。頑張って冬を越してくれ。今日でこの現場も終了。以上で朗読を終わります。ではもう一度文章の中に出てきましたアイヌ語を説明します。キムンカムイはヒグマ。トゥスニンケはエゾリス。もゆくはタヌキ、エヤミはカケスです。その他、トウキビは北海道弁で トウモロコシのことです。以上で終わります。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介いたしますのは、イタカンローアイヌ語弁論大会で最優秀賞を受賞された藤谷ルミ子さんの語りを聞いていただきます。オキクルミシーチカ、オキクルミとフクロウガミです。11月21日の録音音源よりお聞きください。
Hallelujah.
第176回目の最後のコーナーとなります。それでは本日の放送について、まず木村文夫さんにですね、先ほどカムイユからの紹介コーナーで語っていただいた藤谷留美子さんのことについてちょっと感想を、述べてください。お願いします。
はい、いや素晴らしいの一言ですね。聞いていて何かこう子守歌を聞いているような感じで素晴らしかったです。また聞いてみたいです。
はい、
どうも、
はい、はい、それでは千葉校長にちょっとお話をお聞きしたいんですけども、
はい、
まあ、今回ですね、いろいろ地域のニュースインタビューコーナー、小学校だより木村文夫の言いたい放題、そしてカムユからの紹介コーナーというふうに続けてきたんですけども、特になんか印象に残ったところありましたら教えてください。
はい、ですね、私はインタビューコーナーで今日聞かせていただいたことでですね、まあ、シロさんの質問でアイヌ民族にアイデンティティをもたらすのはどんなことかということで、私メモを出していただいたんですが、その中でやっぱり毎日の生活で文化や言語が実践的に使うこと、そういうようなことを今でも生き続けているんだから、それを生き生きと成長させていくものとしてね、やっぱり継続していかないとダメだと、 いうようなことが聞かれていたので、ぜひですね、私も、ニブタニ小学校での、アイヌ文化をですね、しっかりとこう位置づけながら、アイヌ語学習とか、そういうものを継続していきたいな、というふうに感じていました。
なるほど。はい。まあ、小学校だよりではですね、いろいろな学校行事について、特にアイヌ文化についてどういう活動をされているか、しているのか、というお話がありましたけど、はい、今後の展望とかございますか、何か。
はい。ですね、今後としては、アイヌ語学習について、今年度は、5時間だったものを、来年度は10時間
にし、
倍にして、そして、位置づけていきたいというふうに思っておりますし、先ほどの、藤谷さんのですね、放送も聞いてですね、ぜひ、うちの子どもたちにも披露したいなというふうに思っております。
はい、はい、それとあと、まあ、先ほどの校長先生のコーナーで、その日産の子どもたちは言語能力が高いというような話がございましたけど、はい、具体的にはどういうようなことを指して言ってるんですよね。
あ、ですね、例えば、道徳の時間でも、例えばそこのですね、価値項目について、書いてごらんと言ったらですね、素早くノートにバーッとこう書いていくんですね。そういうのを見てて、すごく言語能力が高いということを称賛しておりました。はい、
はい。今日はですね、校長先生にいろいろお話を伺いました。そして先ほど木村文夫さんにもですね、藤谷留美子さんの語りを聞いて、なんか子守歌でも聞いてるような、そういう感じだなという話もございました。我々ラジオやってて本当に楽しいなと思っております。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石優子さんからお願いします。
FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。帯広市の FMWING では 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FME 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。FM ピタウシ第176回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月10日の午前11時から正午までです。リスナーの皆様、良いお年をお迎えください。次回もお楽しみに。
いやいけれ。Yeah.